知りたいご近所さんの働き方、いろんな働き方知りたいご近所さんの働き方、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート、世田谷キャリアポート。
こんにちは、世田キャリーパーソナリティの勝木陽子です。世田谷の人のいろんな働き方をお伝えしています。今回のゲストはリタイアメントコーチング協会理事の大橋俊之さんです。こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。何やらとてもね、気になる、協会名を言っていただいた感じがするんですが、早速なんですが自己紹介をお願いいたします。
大学卒業後、総合商社の丸紅に入社しまして、主にずっと IT 事業部門で仕事をしてきました。で、事業会社の役員を経て、役職定年を迎えまして、その後、外資系の IT サービス会社の日本法人の社長を務め、その後今は独立して、企業研修の講師をしながら、このリタイアメントコーチング協会の理事をしてカットして活動しております。はい。
なんか大橋さんは京都出身で、大学京都だけどずっと世田谷に住んでいて。
そうですね、はい。
そしてもう一つお住まいがある。
はい、小淵沢の方に10年前ですかね、別荘を建てまして、今2拠点生活ということで、はい、やっております。
本当すごく優雅な生活をしているように聞こえるんですけれども、それでもとても忙しくされているということで、早速リタイアメントコーチング協会の理事ということなんですが、リタイアメントコーチングは何なんですかね。
これ50代60代の、シニアの方対象に、リタイアを、ね、最近はもう平均寿命伸びましたんで、もうリタイアの後何もしないというよりは、まだね10年とか働く期間もあるんで、リタイア後のこのセカンドライフを設計すると、そのままサポートをこうすることを主な目的でこの社団法人を作りました。
はい、社団法人作りましたとおっしゃるんですけれども、すごい大変だったと思うんですが、まずなんでこの事業を始められたんですか。
はい、これね、陽子さんも参加されてますけど、はい、グッドエルダーっていうね、はい、50代以上 のシニアのコミュニティがあるんですけど、私もそれに一昨年参加しまして、はい、その中でその中の、部活というかコミュニティ活動で、シニアのリタイアをサポートする、コーチングについて、語り合おうというような、そういう集まりがありまして、そこに参加したことがきっかけ でその集まりがこう発展して、その、検討会みたいになって、ずっとその続いてきたという、そこから最終的な形でこう社団法人を作るという話になりました。
私もね、このリタイアメントコーチングの話をするには、このグッドエルダーズの話を抜きには語れない感じなんですが、長いこと話し合ってたみたいですよね。
そうなんですよ。もう、一昨年の春ぐらいからですかね、毎週1回、1時間ぐらいですけど、定例会をやってたんですね。それで毎回、あだこうだって言いながら話をして、で、今度、じゃあテキストを作ろう、考えてみようかとか、いろいろそういう話になって、で、最終的に、はい、こういう形になりました。
コーチング、リタイアメントコーチングやろうっていうのは決まってた感じなんですか？
まずそういうサービスがあった方がいい、必要だよねっていうことで、みんなであれこれこう話をしたっていうのがきっかけですかね。はい。
ここで、どういう感じでやるかっていうのを決めたりとか。
そうですね。あるいはそれを考えるにあたって、いろいろそういう本とかね、文献もあるんで、そういうのをお互い出し合ったりとかして、はい、同じみんなね、立場だったんでね、経験ね、実際職探しを経験された方もいらっしゃるし、結構そういう意味では
メンバーどんな人たちがこう核となってやってたんですか。
もちろんそのグッドエルダーのメンバーなんで50以上なんですけど、それに加えて、コーチの資格を持っている方だとか、あるいは実際こう仕事上そういうことに関わってたらっていう方もいらっしゃいますし、そういう方がこうで、もちろん興味も このサービスに興味を持ったとかそういう方が集まる、ね、
なるほど、はい、すごい。でテキストまで作っちゃったっていうことです、
はい、そうですね、はい、
それとそのコーチングのサービスっていうのも作られたっていう感じ、
はい、あとワークショップっていう2つサービスと今提供してまして、うん、1つはまあ1対1のコーチング、うん、
はい、
でもう1つはそのワークショップということで、まあ最低6人から10人ぐらいですかね、うんうんうん、の方に参加していただいて、
はい、
その中でテキストをベースにしていろいろ対話しながら、まあ、お互いの計画立てていくっていう、そういう流れのワークショップ形式のものと2つ今サービスを提供しています。
コーチっていうとこう伴走して1対1でやるっていうイメージは割とつくんですけれども、
はいはい、
そのなんてワークショップっていうのは どういう感じになるんでしょうか。
そうですね、まあ、テキストを基本的に使うんですけども、毎回、はい、事前にテキストのワークっていうか あるんで、それをやってきて、で、まあ、ファシリテーターが、まあ、ワークショップの場合ファシリテーターっていう名称なんですけど、その全体を運営する人間が、まあ、簡単にその解説をしたりして、であとは参加者同士が対話をして、でお互い、まあ、意見交換っていうことなんですけどね、お互いその、話をして、でちょっと振り返りをするっていう、それをこう毎回繰り返していって、で最後は、その最後は自分がこうセカンドライフをね、こういうふうにしていきたいと、でその第一歩はこういうふうなことを進み出すというのをみんなの場で宣言するという、まあ、そういう流れになっているんですけど、はい、
じゃ最初は自分で考えるけれども、それをちょっと対話をしながらこう深めていくみたいな。
そう、毎回ですね、やっぱりどうしても一人で考えるっていうのはね、うん、どうしてもその今回やっぱりやってみて そういう感想、実際そういう悩みを持たれてる方結構多かったんですけど、やっぱり一人で考えるとこう堂々巡りになってなかなか先進まないと、それをまあコーチングの場合は、コーチが伴走すると、でワークショップの場合はもちろん我々もそうですし、他の参加者と一緒になって考えているという、それが非常にまあ、一歩前へ踏み出す後押しになるような感じだったんですかね、はい、
年代としては一緒だけれども、やっぱりバックグラウンドというかその長い歴史の中ではそれぞれバックグラウンドも違うし、視点も違うっていうところはいいかもしれないですね、
はい、まあ、それと我々の、まあ、セールスポイントとしてはそのコーチもファシリテーターもみんな50代以上ということで、もう同じ、まあ、その受講生なりクライアントの方と同じような経験をしてきた、あるいは今経験をしてるという、これがね他のコーチであれば 年齢がね自分よりも下の方がね作っているケースが多いんですけど、我々は全ても同年代の人間がサポートするという、これも一つの、まあ、強みというか売りというか、そういうふうに考えております。
ですよね、なんかすごく若い人にね、まだ先は長いですから頑張りましょうって、もちろん先長いんですけれども50代60代の方も、でもその20代の先が長いとはまたちょっと話が違いますのでね、
はいはい、
やっぱりコーチの方もその同年代っていうのはやっぱりいいことですよね、
はい、特に介護の親の介護の問題とか、うん、子どもの問題とか、あるいは年、まあ、そのリタイア後の資金計画とか、まあ、それぞれまあこの深夜特有の悩みっていうか課題っていうのがね、いろいろあるんですけど、まあ、それを実際自分もそれを経験してる、あるいは今経験中だということがね、やっぱり一番相手にとっても安心感が与えられるのかなという感じがしてます。
このワークショップっていうのはとても面白いそうで、受けてみたい感じがしますよね。
ありがとうございます。
はい、実際にこれ今更言うのもなんなんですけど、私大橋さんというよりトシさんって呼んでいることが多いんですが、まあ、ちょっと大橋さんというふうに呼んでいますが、はいはいはいはい、実際に大橋さんが始めてみて改めて感じることっていうのはどういうところですかね。
そうですね、やっぱり当初想定したように我々の世代っていうのはやっぱりいろんな悩みを 持っていて、で先ほども言いましたように、特に相談する人もなく自分一人でこう考えてたっていう、考えてたっていう方が多いんで、やっぱこういうその誰かに相談できる、あるいはもっと言うと一緒になって考えてくるっていう、こういうのってすごい必要だなということが一つと、それから最近ますますこういろんなこと、いろんな本が出たりとか、いろんな著名人の方がいろいろ発言したりという中で、この日本ってこう長寿化でいうとこう世界のね、まあ、先進国でいいかどうかで結構進んでるんですけど
先言ってます。
でどうしてもね、こうなんかこう長寿化というとネガティブなイメージがねつきがちなんですが、逆に言うとその一方こう最近は寿命というよりは健康年齢ということを結構 言われるようになって、要はその健康でいられる時期、寿命というともう 寝たきりの状態も含めての寿命ですけども、健康年齢というのが言われてるんですけど、それも今結構伸びてると、まあ、そういう意味では今までも65でもう大体ピークを、ピークでも体力もというのがあるんですけど、今も健康年齢がそういうこと75と78とかに伸びてるということは、65で辞めても10年まだそういうのがあるし、でそういうシニアがまた次の仕事を見つけて、元気になれば日本全体も活性化するし、またシニアのマーケットというかね、購買力がつけばシニアのマーケットというのも結構出てくるということで、結構ポジティブな面もいろいろあるということでいうと、やっぱり我々がやってることっていうのは方向としては間違ってないのかなという最近感じるようになりました。
とても有意義な活動だと思うんですが、どうですかね、聞いてる方で50代ぐらいとか50より少し前の方、なんかぼんやりめちゃくちゃ先のことのようなイメージにちょっと感じてしまいがちなんですけれども、この辺に関してはどう思われますか？
私はあんまりちょっと40代ってのはあれですけど、やっぱ50になったらそろそろいろんな準備を始める方がいいのかなというふうな気がしてます。はい、特に最近は会社で副業を認められてるか、認める会社が増えてきてるんで、まあ在職中にですね、まあなかなか忙しいんでね、大変だと思うんですけども、なんかちょっと自分のその今の仕事以外のところで自分の才能だったり自分でやりたいことを試すという意味では、そういう副業をやってみるとか、あるいはもう何か別の新しい知識をつけるために勉強を始めるとか、資格を取り始めるとか、あるいはその新しいコミュニティに、ね、我々グッドエルダーのようにそういうコミュニティに入ってみるとか、そういう活動は早め早めにした方がよりね、自分の選択肢というのが増えてくるのかなというふうに個人的には感じております。
ちょっと私あんまり会社勤めしたことがないのであれなんですけどね、50代ぐらいになっちゃうとだんだんこうなんていうのかな、こう自分ももちろん偉い立場にいらっしゃったりとか、すごくベテランっていうところにいらっしゃると、なんか新しいことを始めるよりかはそれをこう守って、まあとりあえず定年まで行こうかとか、なんか自分が仕事やるのはもう遅いようなイメージになりがちなんじゃないかなという気もするんですけど、その辺どうですかね。
昔はまあもうそれで良かったと思うんですが、今って先ほどね、申しましたように、もう65で今の会社を辞めてもあと10年以上健康で過ごせる時があるわけですよね。でこれって一つこの10年をね、どうやってこう有意義に過ごすかっていうことを考えると、やっぱり それなりの準備はするべきだと思いますし、またその年金生活に入るといっても年金だけでねこう生活するっていうのもだんだん厳しくなってくるところもあるんで、まあいろいろ考えると、やはりもう今までのようにこう学校入って勉強して会社で仕事をして、まあ、仕事を勤め上げたらリタイアっていう、もうそういう3段階じゃなくて、やっぱり新しい、もう65歳リタイアしても次のステージがあるというふうに考えた方がいい時代になってきてるかなというふうに思います。
次のステージがまだあるっていうね、もうこのステージで最後ではないっていうところをまず考えた方がいいのかもしれないですね。
そこが大きな違いですよね。
私のホットスポットのコーナーです。世田谷区内でおすすめのホットできる場所を紹介していただきます。大橋さんのホットスポットは、
はい、ザ・モーメントというですね、成城学園前の駅、成城学園の駅の前にあるあのジャズスポットって言いますかね、そこがあるんですが、そこは私のおすすめの場所になります。
大橋さん音楽好きですからね。
はい、
おすすめの理由は、
まあ、地下にあるお店なんですけどね、まずはオーディオ環境って素晴らしくて、それから週末はライブをやってるんですよね。だから家からね、もう徒歩で行ける場所で、そういったこう、ね、ジャズの本当にライブが見れるっていうこと、あと、まあ、平日はすごい素敵なお酒を飲めながらゆっくりできるっていう、こういう今まではね、わざわざ都心に行って、そういうとこ行ってたんですけども、
はい、
もう近くにできたということで、すごい、使わせていただいております。はい。
はい。随分長いことかけてね、プログラムを作られたという、このリタイアメントコーチングなんですけれども、体験会があるようですね。
はい。4月に、まあ、このコーチングやワークショップのことを、まあ、概要を簡単に説明して、実際にそのワークを体験していただく、まあ、2時間半ぐらいの、まあ、短い、体験会、これ参加費が税込み5500円って非常にリーズナブルな金額なんですけど、これを4月に2回ほど予定しておりますので、また詳しくはホームページをご覧いただければと思います。
はい、ということでこの体験会には大橋さんももちろんいらっしゃる、はい、ということですよね。はい、はいはい、コーチは他にどんな方いらっしゃるんでしたっけ？
もう皆さんコーチ資格を持った方で、はい、男性も女性もですね、いろんなバックグラウンドを持った方がいらっしゃるんで、これもホームページにそれぞれのコーチのプロフィールが載ってますので、まあもしコーチに受けてみたいなという方はぜひどのコーチがね自分とは合うかっていうのを見ていただいて、その方と、はい、そのコーチと事前にこうインタビューっていうか顔合わせをしますので、はい、そこでお決めいただければということで、はい、なっております。
そうなんですね。はい、じゃあもう体験会4月まで待てないよっていう方はホームページ見ていただいてお申し込みしていただいても大丈夫ってことですよね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、わかりました。詳しくは説明文の方にもね、掲載させていただきますので、ぜひ見ていただければと思います。ちなみに大橋さんは商社マンだったということなんですけど、現役時代どんな、今はね、とってもにこやかな、とても素敵なおじさまなんですけど、ナイス、シニアって感じなんですけれども、割と現役はバリバリだったんですか？
まあ、当時はね、誰もそうだったんですけど、もう平日は10時よりも、ね、前に帰ったことはないという感じで、まあよくやってたらね、まあ、週末も結構ねゴルフとかあったりとかしてですね、まあよくやってたなという感じですね。はい、
だね、そのお仕事も多分とても充実されてたんだと思うんですけれども、次回はね、そんな大橋さんがどうしてこのお仕事を始められたのか、そんなお話もお聞きしたいと思います。また次回もお付き合いいただいてよろしいでしょうか？
よろしくお願いします。
はい、今回のゲスト、リタイアメントコーチング協会の大橋俊之さん、ぜひ次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
世田谷キャリアポート、お相手は勝木陽子でした。